本日の聖書箇所はルカによる福音書11章5節から13節です。新約聖書127ページです。新約聖書127ページ、ルカによる福音書11章5節から13節です。それでは拝読いたします。また弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は、家の中から答えるに違いない、面倒をかけないでください、もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています、起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく、その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくとも、なくても必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる、探しなさい、そうすれば見つかる、門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。アーメン。本日の宣教、世界宣教とリバイバルの使命に生きると題しまして、桜子先生にメッセージをお願いしたいと思います。
おはようございます。素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。今朝もご一緒に祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣また前後ろの方と祝福しますとご挨拶します。祝福します、祝福します、祝福いたします。ライブ配信の皆様も心から祝福いたします、祝福します。お祈りいたします。ご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。素晴らしい聖典の中、このようにして私たちの足をあなたの御体なるこの教会に向けてくださり、このところに一つ集まり、またライブ配信を通して一つ命に預かり、共に主を見上げて礼拝を捧げるこの機会を与えてくださり、心より感謝いたします。また新しい週間の始まりに、このようにして主があなたの宮に集めてくださって、御言葉とともに、またイエス様あなたの十字架の下であなたの御血潮に預かり、新しい一週間の戦いの中にあって、あなたが使わせてくださるこの新しい日を心から感謝いたします。どうぞ主を集いし、私たち一人一人の心を今開いてくださり、御言葉によって砕いてくださり、どうぞ主よ、あなたが今日語りたいあなたのメッセージを、あなたの御心を受け取ることができますように、また受け取って食し、どうぞ私たちのものとしてイエス様どうぞあなたに従っていくことができますように、どうぞ強めてください。御霊によって信仰を与えてくださり、いよいよ始まります明日からの40日の祈りに立ち上がるこの朝となりますように、どうぞ聖霊様このところに満ち溢れてくださいますようにお願いいたします。また病の中にあって、様々な事情の中で来ることができない多くの兄弟姉妹たちがおります。倒れている者がおります。主を憐れんでください。どうぞこの新しい1週間が癒しと回復の1週間となりますように、切にお祈りいたします。また宣教地にあって新しい1週間を迎える先生方の上に、各地で礼拝を捧げている宣教師先生方、子どもたちの上に、またどうぞ被災地にあ ってまた戦火の国々にあって主を戦う兄弟姉妹たちの上にそこに置かれた一人一人の上にどうぞこの聖日の一日主の守りと祝福があなたの守りが平安が豊かにありますようにお祈りいたします。貧しき者が御言葉を取り継ぎますのでどうぞ聖霊様助けてください、憐れんでください、十分にこの口をまた思いを清めてくださり、どうぞ主が語りたいことだけを十分に語ることができますように助けてください。イエス様の尊いお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。2月の24日、そして25日に行う第10回とここ書いてますけど、第9回ですね。計算しましたら、2015年が第1回ですから、今度9回、9回だか10回だか、去年からわからなくなって、去年は9回やったんですけど、9回です。もう一度9回。来年10回のこの記念の年になります。そのために明日から40日の連続聖別祈祷会が始まります。例年は3月の頭あるいは中旬に行われていたこの聖会ですけれども、今年から福岡新生教会の主任牧師である武田純生先生をお迎えすることになり、こちらが予定しておりました日程がちょうど新生教会の癒しの聖会と重なっておりました関係で、例年よりも早く40日の祈りの備えが始まります。しかし今年の元旦からいつでも祈りなさいとこのやもめの祈りが語られておりまして、主がうろうろせずに早くこれに取り掛かるようにとの主のご配慮であるとそのように思い、私たちの霊的状態を誰よりもよくご存知の主の憐れみにただただ感謝し喜んで主の招きに従っていきたいとそのように願います。聖会を行うこの目的、一つの目的は使徒言行録1章8節今日開かれました御言葉であります。ご一緒に読みましょう。使徒言行録の1章8節使徒言行録の1章8節213ページ使徒言行録1章の8節使徒言行録1章の8節3はい、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。アーメン。教会が私たち一人一人が聖霊の力に預かるため、これが聖会の最大の目的です。イエス様を信じて救われて、罪を悔い改めて改心をし、罪というのは、いつもお話ししますように、ギリシャ語で、ハマルティアという、この言葉が使われていますが、これは、的外れという意味です。イザヤ書の53章の6節に、私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった、という、これが罪です。神様の方角ではなく、それぞれの自分勝手な自己中心な自分の思いの方向に向かっていく。パウロが言いました。欲する善は行わないで欲しない悪を行います。ダメだと分かっているけれども、これが主の思いではないと分かっているけれども、でも欲しないことを悪いことをしてしまう。それが私たちの罪現在というものです。これに対して悔い改めるメタノイアという言葉ですけれども、これは方向転換を意味する、間違った方角から自分勝手、つまり自己中心から神様の方に向きを変えるということ。方向を、的外れだった方向が神様の方向に、正しい方向に向けられる方向転換、これが悔い改めです。神様中心に方向が変えられて生きていくこと、これが悔い改め、改心というものでありますが、しかしイエス様はヨハネによる福音書の3章の中で、ユダヤ人の議員であり、またイスラエルの先生、教師であった老年のニコデモさんに、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、 そのように言われました。はっきり言っておく、人は誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできません。肉から生まれたものは肉です。肉から生まれたものは肉です。どこまで言っても肉です。しかし、霊から生まれたものは霊です。つまり、すべての人が新しく御霊によって神聖されなければならない。このことをイエス様がおっしゃったんであります。あのバプテスマのヨハネも、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水でバプテスマを授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられ、私はその履物をお脱がせする値打ちもない、その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。水ではなく聖霊と火で、聖霊の火であなた方にバプテスマをお授けになります。イエス様を信じて救いに預かり、罪を悔い改めて、今言いました方向転換をする。そして今日皆さんが教会学校で学ばれたように、この地にあって地の塩、世の光として生きていく。そのために私たちは聖霊の火によって新しくされなければならない。聖霊と火でバプテスマをされなければならない。またこれは一度のことではありません。肉から霊の人に日々作り変えられていく。パウロは第二コリントの5章17節でこのように言いました。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じていく。これ一度きりのことではありません。日々新しい命に生かされていく。新しい命が私たちの内から日々流れて出ていく。それがイエス・キリストに結ばれて生きるもの、イエス・キリストを信じたのみならず、聖霊の力に預かって聖霊のバプテスマを日ごとに受けながら、血の塩、世の光として生きていく。その目的は、私たちが聖霊の満たし、聖霊の栄満というですね、この称号はありますけれども、聖霊の栄満、聖霊充満に私たちが預かったなら、先ほどの使徒言行録1章8節の御言葉の通り、エルサレムばかりではなく地の果てまで主の証人、証人として使わされて生きるためであります。それは日々私たちの生き方が宣教の生き方、地の塩、世の光として宣教のために生活を捧げる人、祈る人、魂を思う人、そのような生き方に変えられていくこと。なぜなら主はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるからであります。聖霊の満たしというですね、何度もご紹介させていただいておりますけれども、オズワルド・ジェイ・スミス、カナダ・トロントのピープルズ・チャーチの開拓された先生、牧師をされていた先生のこの聖霊の満たし、ここからこの朝も一人の宣教師の証をご紹介させていただきます。あなたは重荷を持っていますか。インドに使わされていた老練な宣教師アレクサンダー・ダフは、死ぬ目的で故国スコットランドに帰りました。彼は極度に弱った体で長老教会の集いに立ち、インドに宣教師を送るように訴えました。しかし彼はアピールをしている最中に卒倒し、別室に移されました。医師の手当てによってしばらくして意識を取り戻しましたが、自分がどこにいるかを知ると、まだ私の訴えは終わっていません、元の講談に連れて行って最後まで話をさせてくださいと言いました。周囲の人々は、そのようなことをすればあなたの命が危険ですと忠告しました。すると彼は、死んでも構いません、やらせてくださいと言いました。それで彼らはこの白髪のベテラン宣教師を街道に連れて帰りました。 彼の姿が入り口に見えると、全会衆は一人の人のように立ち上がって彼を迎え、再び着席して涙を浮かべながら、この十字架の老勇士の話を聞こうと息を殺していました。震える声で彼は言いました。スコットランドの父よ、母よ、インドに送る一人の息子もいないというのは本当でしょうか。宣教師を送る資金は銀行にあります。しかし、インドに渡る働き人はどこにいるんでしょうか。ビクトリア女王がインドへの志願兵を募ると、あなた方は進んで息子を捧げ、その地の不純な気候については一言も文句を言いません。しかし、主イエスが志願兵を募られるときには、これ以上お捧げする息子はいません。そのように言うのです。こう言ってから彼は議長の方を向いて言いました。議長、もしスコットランドにインドのためにキリストにお捧げする一人の息子もいないというなら、この私が代わりに参りましょう。私は彼の地で健康を害し、死ぬために帰国したのですが、明日ここを立って、ガンジス川のほとりに帰り、キリストの証人としてそこに骨を埋め、少なくとも一人のスコットランド人は、インド人のために死ぬ決意を持っていることを知らせますと。なぜ彼はこのように振る舞ったのでしょうか。何がアレクサンダー・ダフにこのような行動を取らせたのでしょうか。彼の頭が狂っていたのでしょうか。決してそうではありません。ではなぜでしょうか。それは彼の熱情、魂に対する彼の愛でした。インドの滅びゆく幾百万の魂への重荷が彼の上に重くのしかかり、キリストの愛が迫っていたのです。そうなれば彼にとってするよ、そのように振る舞う以外に道があったでしょうか。愛する皆さん、あなた方はこの感動すべきエピソードの中に、聖霊の油注ぎの結果、すなわち聖霊の満たしの証拠を見るでしょう。なぜなら、人が意図高きところから力を着せられるとき、魂に対する重荷を持つからです。それゆえ、これがクライマックスであり、試金石です。この重荷を持っていないなら、聖霊に満たされているなどと言わないでください。魂を愛していないなら、聖霊の油注ぎを受けていると自慢してはいけません。このように、オズワルド・ジェイ・スミス先生がメッセージを語っておられます。最近、アメリカの先生のメッセージをお聞きました。教会の外にいる多くの人たちが、神様から離れて生きている最大の理由は、教会の中にいる多くの人たちが神様から離れて生きているから。教会の外にいる多くの人たちが神様から離れて生きている最大の理由は、教会の中にいる多くの人たちが、私たちが神様から離れて生きているからです。皆さん、このことをどう思われるでしょうか。今、オズワルド・ジェイ・スミス先生のこの長老の宣教師の先生の証がこのメッセージの中で今分かち合いました。この出来事、このこと、このことを皆さんはどのように思われるでしょうか。今月の22日に、キム・ソン兄弟のお母様である、パク・ジョンウェ先生が、宣教師としてエジプトに向かわれます。先生は59歳でしたね。はい、そうですね。先生は59歳で、現在いらっしゃいます。新しくアラビア語を学んで、韓国の住み慣れた地を離れて、エジプトで、新しい生活を送られます。今年の1月2日に91歳で天に召された加藤徹先生は、60歳を過ぎてから主にシンガポールへ行くように招かれ、宣教師として出て行かれました。 これらはすべて聖霊の力によるものです。しかし聖霊の力が望むなら、年齢も境遇も能力も命も問題にはならないのであります。聖霊によって神の愛が私たちに注がれますと、私たちは主のために失われた魂のために自分の健康も命もさえ心に留めることなく、主の愛によって地の果てにまで動かされていきます。これが聖霊の満たしです。これが聖霊の力であります。イザヤ書の54章の2節3節を開きましょう。1151ページ、1151ページ。イザヤ書の54章2節3節、旧約聖書。1151ページ、イザヤ書の54章の2節3節。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず杭を伸ばし、杭を固く打て。あなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む。この御言葉は2年前、子ども食堂を開くようにと主がお語りになった時の御言葉であります。子ども食堂を通して、あなたの住まいの幕を広げなさい、惜しまずに綱を伸ばしなさい、このように主がお語りになり、先日丸2年の時を経ました。3年目に働きが入り、2年目の初めて子ども食堂が正式に行われましたとき、30食限定、30食で人が来るかな、ちょっと作りすぎなんじゃないかな、そのように2年前思い、蓋を開けましたら、当日は思いもよらない大雪が、もう数年ぶりの東京に、もうどか雪、大雪が降りまして、もう誰も外に出ていない、一っ子一人出ていない、そういう状況で私たちの信仰はもうすぐに揺さぶられました。もうダメかもしれない、子供しょ言ってないかもしれない、人はそんなことになんてね思ってませんけれども、しかしそれぐらい、もうやめ、もう食べよう、ボランティアで食べよう、ですね、そんな声まで聞かれて、いやしかし主がおっしゃったのだから、主が必ず集めてくださいます、そのように申しまして、夕方過ぎましたらちょろちょろと人たちが集まってきて、その中には本当に、雪で怪我をしてしまったお母さんがいらっしゃってですね、で自転車も乗ることができない、もう雪の中子供を連れて帰って、歩いて連れて帰って、そして帰ってご飯を作らなくちゃいけない、そう思ってとぼとぼ歩いていたら、光が灯っていて、ここは何だと思ってきたら、おいしい豚汁とご飯とおしるこがありまして、ここは救世主ですねとですね、そのようにおっしゃったんですね。で本当にそうなんです、ここに救世主がおられるんですという、まあそのようなお話まで、エピソードまで主が与えてくださいました。また雪が降りまして、大変寒くなりましたので、もう何倍にも輪をかけて豚汁が美味しかったんですよね。美味しく感じるようにまで主はそのようなことまでしてくださった。豚汁と決められたのは何ヶ月も前のことです。しかしそのすべてを知っておられた主が、そのようにして私たちの信仰を試しながら、しかし子ども食堂を通してこの2年間、私たちに御言葉によって主は信仰を広げてくださいました。祝福して私たちを、本当にこの働きが、主の皆が崇められていることを心から感謝いたします。またこのイザヤ書の54章の御言葉は、プロテスタントにおいて世界宣教の先駆者となりましたウィリアム・ケアリーが語った有名な説教としてのこの聖書の箇所であります。彼は名もないバプテストの一信徒でありました。知識も能力も、そして経済的にも貧しかった彼でしたけれども、聖霊により世界宣教に目が開かれて、イギリスからインドへと主にのみ期待し、信仰によってのみ と出かけていきました。そして今日近代宣教の父とそのように称されるほどに神様にこの功績栄光をお返しいたしました。彼は言いました。神から偉大なことを期待せよ。神のために偉大なことを企てよ。神から偉大なことを期待しなさい。そして神のために偉大なことを、大きなことを計画しなさい。子ども食堂も世界宣教とこの教会のリバイバルの使命のもとに主が大きくしてくださっている働きであります。かつて数においても経済的においても貧しかった私たち玉川教会に世界宣教とリバイバルの使命が与えられ、大きな喜びとそして大きな痛み、分裂も伴いながら、やがてインドネシアへ野口宣教師ご家族を派遣しました。二組目として久米霊宣教師を派遣しました。100名礼拝の常駐、20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、そして10組の宣教師派遣、こういうビジョンを掲げるまでに主が私たちの信仰を広げてくださいました。他教会、他教派から同じように世界宣教をしている教会の方がこの来るたんびに世界宣教とリバイ、来るたんびに世界宣教をする教会は祝福されますということを、皆さんその時いた方々覚えてらっしゃいますでしょうか。世界宣教する教会は祝福されます。このことをその方々の口から聞き、何度となく慰めと励ましを受けたか分かりません。時にはもう痛みの中で、苦しみの中で、本当ですかとですね、本当ですね、もうこんな感じですね、主に絶対ですね、祝福するって言いましたよね、という、まあこんなところですよね。そのようにしてその方が言って、絶対ですね、というですね、本当に、本当なんですね、本当ですと、体験された方々は、そのことを証ししてくださいました。しかし20年近く、このようにして経ちまして、世界宣教する教会は祝福をされます。世界宣教は無条件の教会の祝福です。このことを心から告白することができます。主の御心が実現していく過程において痛みを伴います。苦しみを伴います。それは私たちが日々新しく作り変えられなければならないからです。我キリストと共に十字架につけられたり、もはや我生くるにあらず、キリストが我が内に来て生くるなりという、この御言葉の成就をもって生きているのは私ではありません。いつもこの肉が十字架につけられて生きているのは私ではありません。キリストが私のうちに生きてくださっているんです。このように私たちが行動において、口において、すべてにおいて証ししていくために、主は私たちに苦しみを通らせられます。痛みを伴い信仰を広げていかれます。しかし、その過程を通して、主の御心は必ず成就していきます。アーメンですか、皆さん。アーメンです。もうアーメン以外の何でもない。主の御心は必ず成就していきます。私たちは弱くとも、貧しくとも、たとえ能力がなくても、経済的に貧しくても、岩玉川教会は決して貧しくはありません。主が豊かにしてくださっておられますから、世界宣教をするために主が豊かにしてくださっております。しかし教会が真理に立ち、私たちが真理のためにイエス・キリストのために戦い、従って行きますなら、時が来て主が必ず勝利を与えてくださいます。真理は必ず勝利していくというのが、世界宣教とリバイバルの使命に生きる今日の私自身の証です。真理が最後必ず勝ちを得ていきます。イエス・キリストが必ず最後勝ちを得ていかれます。現実がどうであろうと、私たちの今貧しい現実があろうと、苦しみがあろうと、痛みがあろうと、私たちが弱かろうと、しかし真理に立っていくならば、必ず真理が私たちを導いてくださり、必ず勝利を得させてくださいます。それが世界宣教と
リバイバルの使命に生きる命であると信じます。皆さんが宣教師になって出かけていくわけではないでしょう。いいんですけど、出かけていってくださっても。こういう言葉を言いたくないのは、こういう言葉が非常に消極的に人間というのは取りやすくってですね、私たちの祈りが、私たちは出ていけないですけれどもというこの一文がですね、皆様の祈りについてしまってほしくない。つまりそれは主が決めることです。最初から出ていけませんけれどもというのは皆さんが決めたことであって、60であろうと70であろうと主が召されれば出ていくことができます。ある先生が、超ヨンギ先生だったと思いますけれども、私たちが聖霊に満たされて、聖霊に動かされて、神様に動かされるためには、車で言うとニュートラルにしていなければなりません。ドライブもブレーキでもないですね。ニュートラルにしていれば、車は力によって動くわけですね。それと同じのように、私たちもいつもギアはニュートラル、力が加われば動く、つまり聖霊が加わればいつでも動けるように、私たちがエンジンを切るのでもない、舵を取るのでもない、ニュートラルにしていれば必ず聖霊が力を与えてくださり、私たちを主の御旨の通りに歩ませてくださる。これが私たちが動かされていく必要なお言葉であります。しかしそのために私たちは聖霊を受けなければなりません。私たちがニュートラルになって、自分で動かしたい思い、自分でエネルギーをかけたい思い、エンジンをガーッと踏んでイヤーッと走りたいという思い、それらの私たちの思いが主に委ねられていくために、私たちは聖霊を受けなければなりません。そして私たちに主が何ておっしゃってるのか、私たちに主がどんなご計画を持っているのか、それを聞くために、私たちは主の御前に静まらなければなりません。聖霊を受けなければ主の御心を知ることはできません。主の御心を証明も聞くことも受け取ることも従うことはまして、聖霊を受けなければできません。私たちは聖霊を受けて信仰が広げられていかなければなりません。私たちを通して主が働かれようとしている領域を広げていただかなければなりません。使徒言行録の先ほど言いました一章八節、聖霊が下れば力を受けて、エルサレムばかりではなく地の果てにまであなた方は私の証人になる。このことは弟子たちにとってはとんでもないことだったんです。今私たちはこのようにして読みますから、そうか、聖霊の力が下ればそうだなと単純に思いますけれども、しかしこのことを聞いた弟子たちは自分たちの状況状態を見れば、とても地の果てに至って証人になるだなんていうことは考えられないこと、考えもしていないことでした。ですから使徒言行録の一章の六節を読みますと、弟子たちはこのように言っています。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか。このように弟子たちが言っておりますように、つまり弟子たちの信仰の領域はまだ広げられておらず、自分たちの国は大丈夫ですか、自分たちの家族、自分たちのこと、自分たちが大丈夫かどうか、自分たちの国が守られるかどうか、自分たちの国が再復興していくかどうか。彼らは都会育ちでもありませんでした。小さな町ガリラヤ出身の田舎育ちの人でした。この時小さな自分の世界にしか目が向けられていなかったのが弟子たちでした。一章の十節十一節でイエスが離れ去っていかれるとき、彼らは天を見つめていた。天使が言いました。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。この姿はよくわかる気がします。そのように語られて、その語られたことはすごいけれども、しかしどうなってしまうのか、全く自分たちの頭では理解することができないことを主がお語りになった。神様の信仰の世界、聖霊の働かれる世界はあまりにも大きく、私たちの思いははるかに超えていて、私たちにはわからない、 そうです。私たちの肉にはわからない。肉の私たちにはわからない。そして肉の私たちには到底従えない。しかし彼らはイエス様が一章四節で語られたエルサレムから離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。このご命令のもと、父の約束の御言葉を掴んで、一章八節の御言葉を掴んで、そしてこの人たちがどうしたか祈ったんですね。使徒言行録一章の十四節をご一緒に読みましょう。214ページ。使徒言行録一章の十四節。使徒言行録の一章の十四節。214ページ、使徒言行録一章十四節をご一緒に読みましょう。3、はい。彼らは皆、婦人たちや、イエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。アーメン。この約束を受け取ったこの人たちは、120名の者たちだったと書いておられます、書いていますけれども、彼らは皆、弟子たちも含め、イエスの母マリアも含め、兄弟たちも含めて、心を合わせて熱心に祈りました。このホモスマドンというですね、心を合わせてというギリシャ語ですけれども、心を一つにして、約束をつかんで、そしてプロスカルテレオというですね、熱心にというのは、くっついて離れないという意味なんですね。ですから心を一つにして、御言葉に約束につかんで、約束に固着して、約束を軸に置いて、祈りに固着して、熱心に祈った。そしてペンテコステの日、この生徒たちに祈りに天の門が開き、聖霊が下りました。祈っていた120名の人たちに、上からの力が、約束の成就が与えられました。この使徒言行録の出来事を書き記したのは、ご存知のように、ルカによる福音書を書いたルカさんであります。今朝、ルカによる福音書11章5節からのところをご一緒に読みました。ルカは、イエス様が教えられた必要に恥知らずになって求める祈り、そしてやもめと裁判官の祈りを書き記し、生徒たちの祈りがどれほどに力があるかということをよく知っていたルカさんは、このことにおいて使徒言行録が成就したということをはっきりと聖書に書き記しています。ルカによる福音書、今日共に購読しました箇所を読みましょう。11章の8節から13節をご一緒に読みます。128ページ、ルカによる福音書11章の8節から13節、128ページ、128ページ、ルカによる福音書11章の8節から13節をご一緒に読みましょう。3、はい。しかし言っておく、その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものを受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださる。アーメン。この成就がまさに使徒言行録の出来事でした。必要に心を合わせてくっついて祈りに固着して熱心に祈っていた人たちに、祈り求めた者に天の父は聖霊を与えてくださる。与えてくださるかもしれないではなく、与えてくださる。そして与えてくださったのが使徒言行録であったんです。これは聖書の中の出来事だけではありません。いつの時代も求める者に聖霊は下ります。必要に恥知らずとなって、やもめのように 激しく主を求める者に聖霊が下ります。自分の限界を知って、無力さを知って、罪を知って、主を憐れんでください。主を憐れんでください。何をなすべきか分からず、ただあなたを仰ぐことしかできません。主を憐れんでください。助けてください。私を運んでください。私に迫ってください。私を使わせてください。そのように砕かれた霊に、祈る魂に聖霊は注がれます。聖霊のバプテスマは与えられます。その時あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けて、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで主の証人となります。これが聖霊の満たしの結果であります。聖霊のバプテスマは私たちを地の果てに至るまで証し人として、地の塩を世の光として、私たちを使わしていく力であります。聖霊の力を受けて、エルサレムばかりでなく地の果てに至るまで私の証人となる。どうか明日から始まる40日のこの祈りの戦いを通して、玉川教会に祈り求める皆様お一人お一人に聖霊が下りますように、私に聖霊が下りますように。純正先生が、今度お迎えする純正先生が、夏の福岡での聖会の時に、先生がリーダーですから、いつも祈りを導きながら皆さんを招くわけですけれども、その時に先生がおっしゃいました。皆さん聖霊を受けましょう。もう皆さんはもうどうでもいいとは言いませんでしたけれども、私が聖霊を受けたい。そのように純粋先生は毎回聖会において、私が受けたい、まず私が受けたい、私が受けなければどうにもならない。本当にそうです。牧師が受けなければどうにもなりません。私が受けたいです。私がこの40日でリバイバルされて、地の果てに至るまで主の証人として歩んでいくことができるように、私たちの皆様の信仰が広げられる時となりますように。そして先ほどのウィリアム・ケアリーの言葉じゃありませんけれども、神様に大いなることを計画して、大いなることを神様からいただいて、お言葉ご計画をいただいて、私たちの夢幻が大きく広げられていく時となりますように。そして世界宣教、そしてリバイバルのこの約束がいよいよ大きく私たちを通して前進し成就していきますように祈ります。最後、イザヤ書の54章、もう一度2節と3節をご一緒に読んで終わりましょう。イザヤ書の54章2節3節を読んで終わります。イザヤ書54章の2節3節、1151ページ、イザヤ書の54章2節3節をご一緒に読みましょう。3、はい。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打て、あなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む。アメン。お祈りします。ご愛なる天のお父様、いよいよ明日から始まります40日の玉川教会のこの祈りの戦いにおいて、主が今日大切な御言葉を、命の御言葉を語りくださり、心より感謝いたします。足りない御言葉の取り次ぎでありましたけれども、どうぞ聖霊様がお一人お一人の心に霊のうちに働きかけてくださり、この御言葉をもってこの新しい1週間、この40日祈り戦い抜くことができますように導いてください。どうぞ私たちの疲れた肉体も霊も主が回復を与えてくださり、何よりもあなたとの一対一の関係の回復を、霊的回復を私たちに与えてくださり、世界宣教またリバイバルの使命のために、私たちの信仰が夢幻 しが大きく広げられていく40日となりますように導いてください。必ずそのようにしてくださり、玉川教会を通してここに集われた皆さんお一人お一人、ライブ配信を通して礼拝に預かるすべての者たちを通して、神様の御旨が前進していくこと、成就していくことを信じます。どうぞ主よ、御言葉の前にひれ伏し、御言葉を受け入れ食す信仰をどうか与えてくださり、新しい週間始まります40日、どうぞ教会に来て心を合わせて祈ることができますように、御霊なる神よ、どうぞ深いうめきを持って取りなしてくださる聖霊様、私たちを一回一回この場所に連れてきてくださり、御言葉をいただいて祈ることができますように導いてください。そして迎える、どうぞ聖会において素晴らしいリバイバルが、聖霊のバプテスマが、世界宣教の大いなる前進が与えられますようにお祈りいたします。感謝して主に期待して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。